供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。アーメン。ご起立ください。賛美305番を持って栄光の詩を歌います。305番です。ならない。
我が子よ、父の楽しみ聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ だ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。アーメン。
それでは孤独文を持って皆さん信仰主に告白します。使徒信条ですね。使徒信条を持って皆さん信仰主に告白します。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光で生きる者と死にたる者とを騒ぎたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、
常しえの命を信ず。アーメン。正英171番です。171番。
知るように、また私たちの心一つ一つ、主は全てをご存知です。主が私たちを憐れんでくださり、一人一人を主が祝福してくださることを主は感謝します。今日主よ、私たちに子供たちを与えてくださり、また子供たちが主の宮に集うことができたことを主は感謝します。
アーメン。
主、本当に 親が行くからではなく、本当に主と共に、また主がこの子供たち一人一人に主を表してくださり、また聖霊様が導いてくださり、喜んで主の宮に集うことができますように、一人一人を祝福してください。
アーメン。
また主を体験することができますように。
アーメン。
主が与えてくださるその大いなる夢を見ることができますように、主を導いてください。
アーメン。
でこの世の中で政治、経済、文化、教育において私たち子どもが本当に主にあって、またその場所で主を伝えることができる一人一人でありますように、主が導いてください。この時代のヨセフや、またダビデ、アビガイリア、エステルのようなその子供になることを主を本当に信じ感謝します。私を本当に我々たち子供を育てる親を祝福してくださっていることを主を感謝します。愛を持って、また忍耐を持って、主にまた祈りを通して子供たちを育てることができますように、親一人一人に聖霊様を与えてください。また何よりも主のその御言葉をそのまま信じ、主の望みをかけるように私たち信仰を強めてください。
アーメン。
また主よ、今日の私たち礼拝を主が喜んでくださっていることを主を感謝します。先生キリスト教会、先生横浜先生キリスト教会、また成田エクレシア、一人一人を主が覚えてください。また私たちのために主のその愛するしもべたちを送ってくださったことを主を感謝します。聖霊様を与えてください。また健康を与えてください。主を必要なところに主が与える、すべての愛を主が与えてくださることを主を感謝します。それを通して本当に私たちが主の証しいものとなることができますように導いてください。パスタや川井先生の家に主が大いなる恵みを、またその御言葉のその悟りを与えてくださり、それを通して私たちを養っている時に、私たちが主に本当に従うことができますように、ひどい祈りを祝福してください。またこの御言葉を通して私たちに本当に悟ってほしいものを豊かにまた解き明かすことができますように導いてください。最初の時間から最後の時間まで聖霊様に委ねます。聖霊様が大いに祝福してくださることを感謝します。すべてのことをイエス様の御名でお祈りいたします。
アーメン。
賛美の304番です。304番、
Oh
若者たちによる御言葉の差し物です。
ガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて二行ぶどう酒にされたところである。さてカフェナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。アーメン。
Once more he visited Cana in Galilee. There he had turned the water into wine. And there was a certain person Oscar, whose son raised him in Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Amen.
ハレルヤ。すべてのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御言葉を自分に接ぎ木するこの生活がどれだけ偉大な生活か、それをこの若者が知ることができますように。病気を抱えて死にかかっているこの息子のために親はイエス様に走りかけました。主よ、病気にかかってもう本当に死にそうな子供だからです。主よ、私たち自身が本当に子供たちをイエス様のところにこの親のように走っていき、より頼む信仰で導きますように。そして主の皆が崇められますように。イエスキリストにあるこの新しい命をこの子供が体験した孤独、私たちの子供が体験できますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日お見る目をいただく御言葉は詩編34編12節から15節です。詩編34編12節から15節。それでは宣言いたします。命を喜びとし幸せを見ようと聞かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しいものに向きその耳は彼らの叫びに傾けられる。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、命の君であられるイエス様、人の光であり、また人の命の源であるイエス様が今日も私たちを生かし、このように我らをこの場所へと集わしめ、そしてあなたに礼拝が捧げられる幸いを感謝いたします。今日母の日、本当に命を生み命を育み育て、そのことに日々労を負っておられる母をいたわる、この日に本当に私たちは母をいたわり、また本当にあなたに感謝を捧げることができますように、どうか助け導いてください。どうか取り付くしもべの口をあなたが清め整えて、あなたの命御言葉そのものを語り尽くす唇となり、また一人一人の耳がその命を豊かにいただく耳、また受け入れる心でありますように、あなたが祝福しなさい。これからの始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日の素晴らしい主も皆を褒めて大賛美いたします。母の日ですね。本当に母は偉大ということはよく言われるんですけども、偉大な母が、アメリカにおいて先月4月の17日に 天に召されました。でそれで英国においてはそのことによって、まあ、しばらくその、まあ、それ痛む、ね、そういう、感じであったんですけども、で本当に多くの人々がその一人の母が天に召されたことを悲しみました。で彼女の名前はヘスター・フォードという女性です。でいつ天に召されたか、115歳の時です。まあ、生まれた年がですね、まあ、当時116歳ではなかったかということを、まあ、昔の年の数え方がどうやら違いまして、まあ、116歳、まあ、115歳、まあ、いろんな、情報のもとから、まあ、違いはあるんですけど、しかし大体そのぐらいで手に召されたんですけども、でなんで、ね、まあ、その女性が手に召されたこと多くの人が悲しんだか、ね、まあ、一人の本当にすごいご高齢の女性が亡くなるということはあまり珍しいことではないんですけども、しかし彼女はですね、特に偉大な母として知られていたんです。でどう偉大であったのか、彼女の子供、彼女の12人の子供がおりました。でそして、孫は68人になります。でさらにひ孫は125人になりました。でひ孫の次は、ね、何孫か分かりますか。ヤシャゴというですね、ヤシャゴはですね、120人になりました、ね、12人になって68人になって125人になって120人、ね、もっともっと今リアルタイム増え広がっているんですね。で、まあ、合計325人もの子孫がいると、まあ、あるメディアでは伝われていて、別のメディアでですね、もっと多かったり少なかったり、まあ、分かんないですね。あまりにも多すぎて調べるにもちょっと大変ですので、まあ、だいたい325人もの、ね、自分から生まれて、ね、それまた生まれて生まれてで325人に増え広がったんです。で、本当に一人の人から、ね、もう同時代325人に増え広がる、ね、本当に、とてもすごいことなんですけども、彼女がですね、本当に偉大なことは命を育み育てたからなんですね。多くの命を育み育てた、本当に命を育み育てる技、これはとても貴重な技です。命を、ね、殺す、命を傷つける技、これは本当に神と人とから蔑まれるもの、人を、ね、押しのけて人を、ね、蔑んで生きている人、一見すると今盛んなように見えていても必ずですね、神様がそれに対してストップをかけて、もうやっちゃダメだよってかける時が必ず来るんですね。けれども本当に命を育み育てる人はですね、どんどんどんどん神様がエールを送るんです。なぜ、神様は命の君であられるお方だから、そして愛の神様だから。ですから人を愛し人を養い育てるその技に対して神様は本当に、多くのエールを送って、そして、ね、多くの支援をして必要なもの全てを、ね、満たしてくださる、そういうお方なんですね。本当に今妊娠中絶、ね、ということがよく言われてるんですけども、神様は無駄にですね、その人の家に、ね、命を送ってはいないんですね。あなたの家、ね、貧しいの分かってるよ、ね、でも、まあ、せいぜい頑張って子供を養い育てなさいとか、そういう神様じゃないんですね。命を支配しておられる神様はちゃんと、ね、皆さんの親のところに皆さんを生まれさせて養い育てさせて、また親としてもちゃんと、ね、皆さんのところに命を送って、そして、ね、意味ある人生、この素晴らしい、ね、栄光の神の子供として、ね、生きなさい、養い育てなさいということを神様が、ね、言っておられる。ですから命を養い育てる技はとても偉大な技なんです。でこの彼女のことについてですね、このヘスター・フォードさんのことをもうちょっと詳しく見ていきますけれども、彼女は生まれたのは1905年8月15日です。1905年8月15日にアメリカのサウスカロライナのランカスターというところで生まれて、で彼女15歳の時に結婚します。15歳で結婚して、でそれで12人の子供を産むんですけれども、彼女はですね、黒人です。でそれで当時アメリカではまだ差別が強く残っていて、まあ、農場で働かされていて、でそれで、まあ、それから後はですね、彼女48歳の時に、転職するんですね。農場からウバ、赤ちゃんを、ね、
養い育てるあの乳母ですね、乳母として48歳から20年以上働きます。で、彼女の旦那さん、ジョン・フォードさんは57歳の時に天に召されるんですね、まあ、彼女は115歳まで生きたんですけども、ジョン・フォードさんは57歳で天に召されて、でもその後もですね、彼女は乳母として働きます。で、彼女は生涯ですね、その後ずっと教会において礼拝を守り、しっかりと礼拝において奉仕をして、でそうして、ね、ずっと、その後の人生、この礼拝と奉仕との生涯を捧げるんですね。そうです、彼女はクリスチャンなんです。しかもただのクリスチャンじゃないんです。皆さんと同じようにテフィリンしたクリスチャンなんですね。御言葉暗唱してるんです。本当に神様の目から偉大な人というのは、生涯信仰を守る人、御言葉を大切にする人、また命を大切にする人、この人が偉大な人なんです。もう一度言いますと、信仰を守る人、御言葉を守る人、命を大切にする人が神様から尊ばれて、そして神様から全て必要なものを満たされる人なんですね。信仰をしっかりと継承する人が本当に、ね、偉大な人ですから、神様はどんどんそういう人に命を送るんです。子供たちを送って、そしてますます、ね、もっと私の子供を産んで増えて地に満たしていきなさい、ね、そういうふうに神様がエールを送ってくださるんですね。本当にしっかりと私たちも子子孫孫、ね、産んで増えて地に満たしていかなくてはなりません。ただし、ね、ただの、うぞうむぞうを増やしてはなりません。罪を増し加えてはなりません。本当に子供、いいんだよ、悪いことしていいんだよという、そういう、ね、あ、悪いことしていいんだという子供がどんどん広がっていったら、世の中悪くなって神様は悲しんでしまいますから、本当に御言葉教育、御言葉をしっかりと暗唱させることしていくならば、神様はそういう人をどんどんどんどん、産ますんですね。本当に日本でも言われているのは、クリスチャンは子供が多いって、ノンクリスチャンの人も知ってるんですね。クリスチャン子供が多いって、ユダヤ人も子供が多いんですね。本当に御言葉教育をしっかりとしているからなんですけども、本当に今非造物、自然界もそれを待ち望んでいます。神の形が現れることを、自然界は待ち望んでいると言われておりますね。聖書に書いてあります。ですから私たちが本当に神の子供として、自然界を歩くときに、自然界がですね、喜ぶんですね。あ、神の子供が来た。本当に、なんか天気も本当に私たちにとって都合よく動いているんですね。クリスチャン、本当に天聖一同が、天道しに行くときに、台風の予報がそれが外れたということは、もう何回も何回も、経験してるんですね。本当に自然界が待ち望んでいるのは神の子たちの現れです。そして私たちが本当に神の子になっていくならば、私たちが命が与えられ、命が増し加えて与えられて、そして長い年月が、先ほども行動においても、また、冒頭の御言葉においても、本当に父母を敬う人は、本当に命の源である、親を愛することは、本当に命が長くなる、祝福されることのコツなんですね。私たちはですから、本当にこの命を大切に大切に育み育てていくべきなんです。
良い親になるということは、良い親になるためには皆さんが、良い子育てをしなければならないんですね。皆さんの良い子育てがどうやって証明されるかって言ったらね、親と子が一緒に喜べることを見つけて、皆さんが親と子が一緒に喜べることで励むことができたら、皆さんは良い親なんですよ。だから親が一方的に自分好きなことをやったって、好きなことで子供に押し付けたって子供は喜ばないよね。まだ子供がね、良かれと思ってやっていることで親が喜ぶことはできないよね。親と子供が一緒にね、一つのことに喜べることを見つける、これが本当に必要なんですね。親と子供が一緒にね、喜べること、それにはね、必ず成果が出るんです。成果が出て、そしてね、出た成果を本人も嬉しいけれど、本人は自分のものだから嬉しいですよ。 でもそれを見守る親はね、本当に嬉しいんですよね。だから、あなたの父母をね、もう本当に喜ばせなさいって言ってるじゃない。喜ばせなさいということは親の言いなりになって喜ばせなさいということではない。親と子供がイエス様に会ってね、これというものを見つけて、そのこれというものを子供がね、本当に自分に与えられたこれとして受け入れて、それに励む、励んだ時に出た成果によって子供はもちろん見た親が喜ぶということだから、これから私たちは何をするべきかって言ったら、ここにいる若者たちはね、まだ自分で自分の身を養う、その時までは親のすねかじりなんですね。それはもう神様が与えてくださったね、その子供のこの本当に特権でもあるということなんですけれど、この親のこのすねかじりをね、知っている時に親も子供も暴走してはならないということで、何をするか、親のエゴでこれということをもうやらしてやりなさいということもダメです。子供のわがままで私はこれをやりたいということでね、やることもダメです。最も幸せになりたいというのは今日のこの条件に書いて、親を喜ばせるということはあなた自身の健康であり、地に進み、その幸せになる条件だと。幸せというのは人間関係においても幸せ、成功するってね、皆さん成功するとね、皆さんの周りには皆さんの成功を祝う人かね、皆さんの成功に見習う人か、皆さんの成功をね見てね、もう本当にこう祝福するか、その人しか集まらないんです、成功するとということなんだけど、皆さんがね、そういう本当に愛された成功の仕方をしていくためには、皆さんの成功のこの源においては、おいて恩恵を受ける人がなければならないんですね。神が人を成功させるときに、成功のその大きさというのは、大きさに応じて、その成功にあやかって生きるべき人たちの養いが入っているんです。だから会社の社長は、何かしたらね、成功したことによって会社に勤めている人たち、その家族、それを養っていかなければならない、それだけのその器だから、この会社の社長にしているんですね。だから皆さんが何をするか、成功したその背景には必ず成功の恩恵に預かる人がいる、それが正しい成功なんですね。皆さん自身がこのような成功を本当に親も子も望んで、そしてそのような成功の質が自分のね、持って生まれた才能の中に何があるのかを見つけるということなんです。だから、光が社会が好きということだったら、社会が好きで本当にその社会そのもので好きなものでね、その自分の身を立てていくということであるならば、彼が教えた社会ね、世界史だとかそういうものを通してピコーンが与えられて、もうすごい人物が生まれるわけなんです。なぜ、ね、通常のことを教えてなくて、もう自分に与えられているこの感覚でもう烈々と感情を込めて教えるから、感情移入ができちゃって、そしてそこにもう素晴らしい人物がこう生まれる。アメージングレイスのね、主人公であるその先生は自分が奴隷少年だった。でも自分が死にはぐった時にね、ああ自分の悪さが分かった、悔い改めて彼は牧師になるんですけれど、牧師になってからね、彼は何をしたかって言ったらね、その当時奴隷 の象徴であったその靴を履かないということを実践するんですね。私靴を履かない、それを実践しながら彼がね、自分の悪さを告白しながら、自分の教会に集まった若者たちに烈々とこのね、奴隷制度は悪いということを神にあって説いていたら、そこで聞いていたね、二人の若者は感動するんですよ。感動して彼らは何するかって言ったらね、この制度を変えるために自分たちは何かしたいということで、その子供たちが大きくなって イギリス議会の中に入っていくんですよ。そしてイギリス議会の中で奴隷制度廃止という言葉を言ったことによってもイギリス中がもうどて返しになって大変な騒ぎになった。でもそれをまだ熱烈と言ったことによって神がこの言った言葉に人を引き寄せる、言った言葉に人を引き寄せて、そしてどうなるかしたらね、結局のことを、ね、ヨーロッパからアメリカから彼らの影響力を受けた人たちがどんどん起こされて、そして奴隷制度廃止という言葉に至ったわけなんです。だから一つの賜物、それを持った時に賜物によって生かされた時に必ずその賜物に、ね、預かって恩恵を受ける人、賜物に預かって影響力を受ける人が生まれるんですね。だから親と子が一緒に本当に喜ばれる、ね、喜ぶ、そういった、ね、将来を築いていくためには何をするかといったら、親のエゴで子供にこれしなさいということでも、子供のわがままでこれやりたいということでもなく、自分はもうこの地上に生まれた目的があるということで、自分という目的を生かすために神様が歴とした自分を生かす最高のね才能を自分に与えてくださったことを信じて、私に与えられているその才能を親子で見つける、私に与えられている才能を親子で見つけるということなんだけど、私に与えられている才能を親子で見つけることをどうやってすればいいかって言ったら、ね、本読ましなさい、ね、政治経済文化教育の面においてのね、もうピカイチの人たちの本を読まして、そうすると読んだ本の中で引きつけられるものがある。それが何かと言ったら自分が持って生まれた、ね、才能、ほぼ間違いない。だから私が今言ってるエクレシアができてから一番最初に私作りたいのは図書館作りたいんです、ね、図書館作りたいですよ。そしてその図書館でもう若者たちがね、もう本当に整えられているその状況の中でね、もう学校が終わったらもう喜んでそこに来て、自分がね知りたいそういったものがね、もう全部情報がいただける、そういう超一流の図書館を、個人回りとした図書館を作りたいですよ。そこに疲れたらちょっと休めるね場所もあったりするような図書館を作りたい。見てみる、作るから、そこにね超一流のね夢を持った若者たちを連れてくるから、偉大な母、偉大な母、偉大な父というのは押し付ける母、押し付ける父ではない。そして偉大な子供もわがままを貫く子供ではない。ね、親子という関係の中において調和バランス、ね、そういったものを、ね、保たなければならないんですけど、親が今しなければならないのは、ね、子供わからないんですよ。自分が何者かが、ね、私たちもわからなかった、ね、だから、私たちの人生今へこまされているのもあるし、ね、そうなんです。だから子供たちに、私たちが若い時に分からなかったことを、このね時間を短縮してあげなければならない。私たちは分からなかったということなんだけど、子供たちはこの若さでそれを知った時っていうのはもうすごいですよ、ね、今この若さでもし自分がね今度こうなりたいというものがもし分かったら、この子供たちはね何かって言ったら、ね、もう何十年という人との時間を縮めてしまう子供になる。だから本をね、本をね読ましたい、本を読ましたい。あんたたちね、今からね、あんたたちに、あんたたちを待っている世界というのは卒業証書の世界じゃないんだよ、ね、もうその世界はもうすでに始まっており、韓国はすごい、もうそちら狭いね、資源がない、人間という資源以外はないの韓国は、ね、だからね、韓国で韓国人が日本に来て成功することはあっても、日本人が韓国行って、ね、成功することは本当に乏しい。なぜかと言ったらね、もうバイタリティが違うからない、 だからもう何しても自分のねアイディアで自分の体の活力で勝たなければならないという思いがね満ち満ちているので、何をするかと言ったらね、もう海外において他のサラリーマンたちとね一緒に仕事をやらせても韓国の人がトップになっちゃう。だからね今どうなってるかと言ったらね、世界の人たちは韓国のねより優れた人材ものすごく欲しがっているんです。で一緒に悪いけど日本人と一緒にこう出るじゃない、面接に行くとね、全ての面がねちょっとこうなったとしても韓国人になっちゃう。なぜかと言ったらね、意気込みがあるから、従順して従うことはよくする。日本の方失敗もしないということで、チャレンジもしないということで発展ができない。与えられた仕事には十分にね満足させてくれる。でもね仕事は発展がないと廃れていくんですよ。だから世界はどういう人を今望んでいるかって言ったらね、意欲がね湧いていて、その才能を自分で見つけた人、そういった人を本当にもう世界はすっごく待っている。そのためにね、ああ誰々がやってうまくいったというのが今までの路線だったんですよ、ね、そうじゃなくて子供自身が神様から持って生まれたものを見つけさせなきゃダメだよ、ね、そしたらやるなっつってもやるから、もう自分で夢を持っちゃったらもうその夢をやるなっつってもやっていくから、だから何をするかっつったらね、子供たちに本を読ますということをしなきゃいけないんだけど、本屋行ってください、大きい本屋、大きい本屋に行って何をするか、人物の中からね読みたい本を見つけてください。人物の中から読みたい本を見つけてください。そして自分がねその選んだ人物が経済に対しての、ね、人物だったら、ね、読んでみて自分が選んだものがもっともっとこう湧いてきたら、その方面の本をもっと読む。自分が興味を持った、ね、私もこうなりたいなと思ったものをもっともっと読むんです。その中から自分が仕入れなければならないものを仕入れる、ね、そして下準備をしていくということが必要なんです。もう本当にたくさんの子供を産んで、そしてたくさんの子供を産んだだけではなく職業までもね子供をね面倒見て育てる、その乳母としての職業をねこう貫いたということは、人柄がすごいいい人だと思う、ね、人柄だから私たちは何するかしたらね、自分好みというのは親も子も捨てるべきですよ。で捨ててイエス様からいただいているね、その子供自身のそのタラント、才能、それを見つけさせるということが今私たちの親の一番最初の課題なんですね。だからもう今月中に親子で大きい書店に行ってください。それで人物の中からね、自分が見たい本を一冊で、今回本買ったら領収書ください、私に、私がプレゼントする、必ず買いに行って、それが高い本でも私がイエス様の前で皆さんのために私が支払いします。必ず行ってください。一番最初のね、皆さんが何かを本当に自分探しのために必要で、そして本を読まなければならない提案したのが私ですので、一番最初のそのシードまで、それは私がイエス様の前で皆さんのためにお捧げしたいと思います。このお母さんはもうたくさんの子供を産みました。そして本当に御言葉を愛した人であったということも分かりました。でもね、皆さんもね、たくさんの子供を産んで増えて地に満ちてほしいです、うん、といったことも皆さんの成功を見習うことができる子供を産んでほしい、ね、うん、すごく偉大な母だと思います。尊敬されたと思います。ですけど私はね、 一つ哲学がある。偉大であるならば、あの賭けがある偉大じゃなく、全ての面において、ね、全部満ち足りた偉大であってほしい、ね、経済の面においても、教育の面においても、文化の面においても、あらゆる面において満ち足りたこの偉大さ、これが神様が私たちに、ね、あの願っているこの偉大さなんです。この願っているこの偉大さ、これをね、もう実践して手に入れているのがユダヤ人なんです。今私たちがね、もんなしてお金なくても、金持ちにできるそのような世界が今こう広がっているんですけれど、その世界でね、もっと金持ちになるのがユダヤ人だ。マジです。アップルで私たちがなんか一つゲーム作るじゃね、そしたらアップルがね、利益の 30% 持ってる。何にもしなかった、ね、何々が何十パーセント何十パーセント全部持てたら、自分たちの手に残るのは 10% くらい。それでも彼らが、ね、あの作った途上で私たちが金稼ぎをするから、だからもうしょうがないんですよ。彼らが頂戴したらあげるしかない。あげなかったらもうこのプラットフォーム使わないでっていうことになる。だからね、もうその仕組みを知ってちょっとね、私ねちょっと腹が立って、もう本当にもっと彼らを超えるようなね、システム作りができて、もう夢があるやつは誰でもいいから来てやっちゃえ。そして客場だね、収入の例えば10分の1をね、あの会社に払えとか、この客にしたいです。なんで、ね、作ったものが 10% じゃないものが 90% 全部持てちゃうの、変でしょ。それでもそれを私たちはね、 OK しなければならない、そのようなフラットフォームにいるんですよ。なぜかって言ったら彼らが全部作ったから。親子で偉大な親子になってほしいと思います。そして親子で、ね、偉大な親子として、ね、もう300人も400人もいいからもう増やしてそれで孫の名前が全部覚えられないというぐらい増やして責任をする皆さんは、どんなに孫、ね、ひ孫やし孫が生まれても名前を覚えるのはもう本当に、全然平気だと思います。
彼女は本当にチャレンジャーだったんですね。彼女の孫がこういうふうに言ってるんですけども、彼女は発明家で、ね、革新者で、地域社会や家庭内では独自の流行を生み出す先駆者だった。それで本当に彼女は一つの枠に収まることはできなかったっていうことを、言ってるんですね。ですから独自の流行を自分で生み出す、ですから流行を彼女が作るんです。で周りがそれについていく。彼女の家庭だけでなく地域社会もそうですね。ですからね、親は子供を、ね、親がその家庭の流行を生み出す、ね、っていうことは、まあ、強制的にはできるでしょうけども、地域社会とか、ね、周りの、ね、会社とかもどんどん、あ、彼女のアイデアは素晴らしい、ね、斬新だということで、みんなついていったということは、本当に彼女がしたことが、ね、すごかったんですね。もうまさに彼女は、ね、素晴らしいアイデアを実践する力で、ね、満ち満ちた人、賃水、成長を養う、そういう人だったわけですね。で、彼女、またその彼女ひ孫が言っていることには、このエスター・フォードさん、彼女は決して不平を言わずに敗北を示さず同情を誘うこともなかったというふうに言っています。ですから唇で不平不満言ったりしなかった。また私こんなにかわいそうなのって同情を誘うようなことを一切ね聞いたことはない。どんな逆境になったとしても、ね、もう自分は敗北者だということは一切言わないで、ね、自分は勝利者だということで唇で宣言して、でそれで本当に、ね、それが実際に伴っていったんですね。もうまさに今、ね、この成功のための宣言文、皆さん、ね、これやってますね。彼女は自分なりのそういう宣言を、まあ、いや作ってたかどうか分からないですけど、しかし皆さんの方が、ね、より優れてるんです。より優れた宣言をして、でそして自分は、ね、本当にこういうものなんだ、本当に素晴らしいアイデアを、ね、実践する力で満ち満ちたもの、ダビデのようにヨセフのようにアビガイルのように またエステルのように本当にこの時代を作り変えるものだって今からですね宣言していくと、本当にその通り言葉が 力ありますから、本当にその通りになっていくんですね。それから彼女がいつも子孫に、ね、子供に孫にひ孫に、ね、言っていたことはですね、あなたは誰かを祝福するためにここにいるんですよと言ってたことです。あなたは誰かを祝福するためにここにいるんですよ、うん、アーメン。そうです。聖書に書いてあります。皆さんはアブラハムの子孫であるからには、ね、皆様が祝福となるんです、うん、皆さんを祝福するものを、ね、神様が祝福してください。皆さんの呪うものを神様が呪ってくださる、うん、そして地上の全民族は皆さんを通して祝福に入る、
う
ん、これが神様が作った栄光の神の子たち、うん、そしてこの世界本当に悪魔サタンが、ね、呪いをもたらして台無しにしてしまったこの世界に祝福をもたらす子供を作りたいから、だから神様は、ね、アブラハムを召し出して、そして皆さん一人一人を、ね、信仰者として召し出してくださったんです。本当に どのようにしたら、ね、この素晴らしい思考が持てるか、やはりテフィンですね、彼女を本当にテフィンしていたんですけども、で彼女がもう100歳とかも超えるとちょっと認知症が入ってきてしまったんですね、彼女に。けれども彼女はですね、しっかり御言葉だけはパーフェクトに暗唱、ね、できていたんです。で彼女が112歳の誕生日の時ですね、もう何百人か集まった子孫を前にしてですね、詩編23編を暗唱して何も読まずにはっきりと宣言したんですね。あの YouTube か Facebook か、あの動画探せば、ね、見つかると思うので、ぜひ見てみてください。でこの御言葉暗唱、これがやはりあの長い年月を生きるためのコツ、祝福された長い年を、ね、生きるコツなんですね。あのユダヤ人、特にアシュケナジユダヤ人はすごい、なんか世界的に見てもあの、まあ、健康で長寿で、なんでこんな長生きで健康なのって、あのいろいろ研究がなされてきたんですね。あのユダヤ人、ね、長寿で検索しても、あのそのなんでとか研究結果とかいろんなその、本とかが出てくるんですけども、でも結局やっぱテフィリンなんですね、うん、あのヘスター・フォードさん、彼女がやはりこんなに長寿で祝福されたのもやはり御言葉を暗唱していたから、だからしっかり皆さんね暗唱してくださいね。したらもどんどんどんどん頭脳が祝福されて、またねやることが祝福されてい、ね、く、ですからぜひ御言葉暗唱、皆さんその若い時から、ね、続けてください。本当に神様はですね、命を育む人をこそ祝福してくださって、どんどんと、ね、あこの人だったら、ね、命を任せても大丈夫だ、子供を任せても大丈夫だ、経済を、ね、お金を任せても大丈夫だということで、どんどん送ってくれるんですね。お金、子供、命、また人、人材、皆さんが本当にこの御言葉に基づいて、御言葉に皆さんがしっかりと染み込まされて、そして御言葉に基づいた考えをするならば、神様が皆さんをそのようにしてどんどん祝福してくださって、でどんどん皆さんがこの世界をリードする立場になっていくんですね。リードしていってください。御言葉に基づいたリードしてください。本当に、ね、このアップルですね、あのテフィンアプリを開発しようと、あの橋本さん、あのミリオンスマイルと画策したんですけど、あのびっくりしたんですね。このアップルにアプリを出す本当に開発に至ったら 30% ですね、利益持ってかれちゃうんですね。で Google の Android も、ね、同じです。 Android アプリ開発してもやっぱりあの Google に 30% 持っていかれて、でそれで残りの税金とか、ね、またもろもろ、まあ、費用全部合算すると手元に入ってくるのわずかなんですね。本当に世の中のプログラマーとか、ね、アプリ開発者、その会社に持っていかれ、アップルに持っていかれ、もう本当にですからお給料、何時間働いても、もう本当にようやく、ね、1ヶ月家賃払って食べて、そしたらもう終わりみたいな、わずかしか、ね、もらえないのが、まあ、現状。
あのね、悔しいけどこれが現状なんですよ。でもね、悔しいというのは全世界がこうやって、ね、悔しいと思ってるの。でもそれで何にも心配しないで自分のルールのもとで人を駒のようにこう動かしているのは誰？ユダヤ人。 そしてユダヤ人たちがそれを作ってきたことの労は人は去っておきして何をしてるかって言ったら、ユダヤ人は悪い、うん、神様が与えてくださる祝福はね、本当にね、最近私ね、研究すれば研究するほど種類が違うというのが分かるんですね。あのアブラハムも9人の王様に勝った時に戦利品を一切受け取らなかったよね。だって戦利品なんかアブラハムにとってね、その9人の王様から分取った戦利品というのは靴ひも1本ね、そして一頭ずつ一本に過ぎなかったんですよ。ということはアブラハムはどれだけ持ってたの、うん、ということなんですね。ユダヤ人どれだけ持ってるの、持っていながら今もね、私たちが使ってるからずっとチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンって彼らの持くところにはずっとね、自分のお金がいくらあるかも分かんないくらいチャリンチャリンチャリンチャリンお金が入っていくんです。神様が与えてくださる祝福はそのような祝福です。だからこの時代もう一回ね、神様は世直しをしてくださってね、このね、本当に世の中がガラッと変わる、そのような天気に私たちは今ね直面しているんです。このような天気に直面している時に日本中のみんなはね、何にもわからない。そのような時にわずかばかりですけれど、皆さんがこれに気づいてね、この中において拾っていかなければならない、ね、ことを拾うことによって、新しい世界においての政治経済文化教育の面において自分がね、本当に一つの点を据える、ね、その場を据えるということができますように、主イエスキリストの御名によって皆さんも祝福します。アメン。
神様は命の君と呼ばれている方ですね。命の源なる方ですから、神様は命を大切に育む人を祝福してくださいます。彼女本当にたくさんの子供を産んで育てただけでなく、本当に他人の子供もですね、乳母となって他の子供の面倒を見て、ですからもう本当に命が大好きな彼女だった。だから神様もこの人にだったら命を任せられる人を集めてきたんです。皆さんのクラスの中に嫌われる子供いるかもしれないですね。命を粗末にする人、傷つける人は神様から嫌われ、人からも嫌われます。けれども本当に今この世の中ですね、命を阻害すること、ゲームでもたくさんありますね。人を殴ったり殺したり、そういうゲームたくさんあります。本当にそれに感化されてしまった子供が、あ、命、傷つけることは面白いんだ、楽しいんだ、それに感化されちゃってる子供がですね、群れをなすと、これが一番怖いんです。本当に皆様その流れを変えてください。本当に命を大切に育てることは神様から祝福のフォローをいただきます。追い風人生になっていくんです。皆さん自転車乗ってて風が強い日、ね、向かい風だと辛いですね。追い風だと楽ですね。皆さん追い風人生になっていく、命を大切にして、けれども、ね、命を粗末にする人、御言葉を粗末にする人は向かい風人生になってしまいます。もう一度この、ね、詩編の34編、12節からの今日のところを読みますけれども、詩編34編の14節から、見ていきますと、悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。アーメン。主の目は正しいものに向くとあります。また、ね、本当に彼らが叫び求めるとき、祈るとき、主はその祈りに聞いて答えてくださると書いてあります。けれども、悪者、悪をなす者からは主は御顔を、ね、それを離れて、そして、ね、彼の記憶は地から消されると書いてあります。本当に命を愛すること、これを、ね、努めてください。両父と母を敬いなさい。今日は母の日ですけども、本当に父母を敬うこと、これが長生きするコツであり祝福を受けるコツだ、ね、 先ほどの講読文でもまたエペソの、ね、冒頭の御言葉でも宣言されましたね。それ法則なんです。なぜなら親を敬うこと、これ命の源である人を、ね、愛すること、そして本当にこの特に御言葉教育をする親の、ね、いること、これに従うならば本当にこの御言葉の法則なんですね。物を、ね、こうやって握って、でそれでこっちへ離せば落ちますね。これ法則があるから落ちるんです。それと同じように父母を愛するならば祝福されるという法則がある。父母を敬わないならば呪われるという法則がある。ぜひこれ聖書の法則、皆さんしっかりと分かるうちから体得してください。どうか皆さんの家庭が本当に、子供は親を敬って、また親は子供を敬って、そうしてこの信仰の家系がしっかりと親から子供へと、孫へと、ひ孫へと、やしゃごへとどんどん広がっていて、本当に地上において皆さんが幸せで長生きして、また本当に信仰を、信仰者の列として、先祖の列に加わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは皆さんそれぞれがこれから祈っていく番です。本当にこの祝福の列に加えられるように、また本当に自分自身がこの御言葉教育を受けて、そして本当にこの世界をどんどん作り変えていくことができるように、また皆さんに与えた神様からの使命を本当に与えられて、それがはっきりして、それに向かって邁進して、それを行っていく力が与えられるように祈っていきたいと思います。顔が曇っているならばどうしたのと声をかけ、そのように本当に日々命を見守っておられる母親、主を本当にあなたが豊かに母親たちに報いてくださるように、また若者たちがやがて主を女の子の母親へとなる時に至って、主を本当にあなたが今必要な御事を備えてくださったことを感謝いたします。本当に私たちともどもも命を豊かに育み育てるものとして、主を本当にこのヘスター・フォードさんのように大いに命が任されて、また本当に大いにますます命を愛する、そのような器となっていくことができる私たちでありますように、御言葉を暗唱すること、そして御言葉暗唱に基づいた本当に素晴らしい人格が備えられること、また健康で健やかな人生が与えられること、祝福が与えられること、主よどうかこの一日にその祝福を豊かにあなたが降り注がせてくださって、よろしくお願いいたします。今日示してくださった御言葉と、また今日この母の日において本当に日頃ロボっておられる母親に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。それでは賛美の234番を賛美いたします。234番、
神の言葉聖書なり御
したい求めてあなたに期待し、あなたこそ何かしてくださる方であると、主よ、本当にこの呪いとまた悩みに満ちたこの世の中において、ただ命のもとになるイエス様、我らはあなたに今日も向かい進み行きました。主を求めました。どうかこの求めし一人一人、捧げし一人一人に、あなたが御言葉のとおり豊かに報いを与えてくださるように、天の窓を開いてください。一人一人の命を祝福してください。あらゆる病を癒し、またそのようなものにかかることなく、特にこのコロナの人生において、それにかかることなく、健やかで健康で美しく力強い一人一人でありますように、そして本当に若者たちを祝福してください。その学業を守り、また本当に今若い時期に必要な主を、本当に本をと出会い、またそのような人と出会い、また子と出会うことができる一人一人であり、そして本当にあなたが一人一人に命を息吹いてくださったその意味をしっかりと知り、そしてあなたから与えられた使命を知って、それに邁進し、それを行うことが本当に趣味だよと、本当にそれをしていることが何時間でも楽しいという、それを身につける若者たち、また私たち友の子でありますように。新しい週が始まりました。週とかこの週を本当にあなたのその御言葉に基づいた歩みができますように、祝福の歩みはできますように、また本当に行く先々において私たちが祝福をもたらすもの、行く先々から喜ばれる私たちでありますように、そのような栄光の神のことをならせてください。仕事を祝福し、ビジネスを祝福し、ミニストリーを祝福し、その働きを豊かに祝福してくださるように、家庭が本当に命に満ち溢れた家庭、喜び溢れた家庭、御言葉の祝福が豊かにあふれた家庭家庭でありますよう、どうか支えられた人々に豊かに報い、そして特に今日母の日として、私は本当に日頃を追われておられる母親たち、豊かに報い祝福してください。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈りを賛美して、その後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。Thank you.